耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島正弘です。今回ご紹介させていただくのはウェブラジオ番組宅読む放送局。こちらのラジオは角川の小説投稿サイト宅読むをより広めるためのラジオ番組で、パーソナリティは宅読む編集長の萩原武史さん、そして人気声優の畑野渡さん、高橋理恵さんの3人。宅読むの書籍化情報や声優さんによるユニークなコーナーなど目白押しなので、新刊ラジオでも今後応援していきたいと思います。さて、実際どのような番組なのか新刊ラジオでもお届けいたします。ではこちらの音声をどうぞ。
ウェブ小説サイト宅読む発信のラジオ番組です。
はい、今夜も生放送でお送りしております。皆さんコメント見えてますよ。こんにちは、
こんばんは、
こんばんは。どうも、こんにちは。もういきなり生じゃない感じになっちゃった。
録音じゃねえかね、これ。
すいません、こんばんは。
生でやってるからね。
はい、こんばんはでございます。
いやもう前回から約1ヶ月ですね、うん、
はい。
宅読むって面白いサイトですね。
すごい、頭からすごい模範解答な発言が出ましたね。
結構読みましてね、あの後、
はい、
あの前回、なんかキャッチコピーだけ、言って内容まだ読んでないですっていうのは結構あったんですけど、やっぱ
気になったやつありました？
おやすみ落ちほがね、もう本当すごく、ね、
隠れた隠れた、
ちゃんと僕今伏せてます
よ、
ね、
伏せられました。
もう二度と僕は過ちを犯さないともう心に決めて。
前回あんまり消えてませんでしたもんね。
いやいやいや、もう今日もマネージャーも真面目な顔していますから
、腕組んでますね。
絶対もうおやすみ落ちほでいこうと思っておりますけど、この内容がすごいよくできた SF で、
はいはい、どういうキャッチコピーだったんですか。なぜそのキャッチコピーになったんだろう。
簡単に言うと、はい、僕は何のために生きてるんだ、落ち子のために生きてるんじゃなかろうか。
あ、そこまで思っちゃう。
すごくやっぱね、哲学的ななんか問いをなんか投げかけられてるような内容なんです。
はあ、
ちょっと未来の話。
あ、未来の話。
そうだと思うんですけど、僕には。
あ、じゃあお休みは要素はあるんですか。お休み要素
あるんですよ。だから全部物語を読み終わって、短い短編ですから、はい、あの読みやすいんですけども、うんうん、読み終わった後に、うん、このセリフを、セリフというかタイトルをね、なんかポロって言ったんですけど、うん、めっちゃ気持ちが入った。おやすみ落ちほ、すごい気持ち入った。
読まないとわかんないな、これ。
すごいなんかね、もう本当哲学です、う
ん、
もう言うなればもう、うん、おしんぽ哲学です。
言っちゃった言っちゃった。
あ、ごめんなさい、もうド頭からすいません。
いやいやいや、でもさっきから、コメントの方で、うん、タイトルというかキャッチコピーは、うん、ちょっと伏せ字になってしまいますが、うん、真面目だよと、内容はすごく真面目だよっていうコメントがあったり。
哲学ですよ、これは。
哲学なんですね。
でも立川先生の他の作品も、はい、まあ、ちょっとこれで検索すると出てくるじゃないですか、他の作品も、
はいはいはい、
でそれで、あ、なんかもしかしたらなんか すごいドシモネタのやつとかあんのかななんて思ってたら、意外にめちゃくちゃ真面目な作品が多くて。
そうなんです、常日頃からそういう。
そうだから僕がね、
なわけではな
く、僕がだから、はい、落ちっぽ検索してると思われちゃ困るなと思ったんですよ。
真
面目な作品も読んでますよ。
あたのさんはそれで検索したんですか。
いやいや違う、僕はそれで
じゃない。
そうですね、僕はそれで検索しましたけどだけど立川先生の他の作品で、はいはいはい、ナビにない街っていう、これがね、僕、はい、普段車移動してるんで、このナビは必ず使ってるんですよ。
そうですよね。
そうで、これも、まあ、いわゆる近未来の SF で、うん、いわゆるこの全自動の車に乗る、人間はもう運転しないっていう世界において、うんうん、まあ、とある街を発見するっていう話なんですけど。
へー、車乗られる方だとかなりこう自分に親近感というか、
あるし、うん、あとなんかワクワクするような。
ジャンルは何ジャンルになるの。
いや、これも SF だと思います。 SF だと思いますね。おすすめですよ。
面白そう。
これもやっぱりね、時間がないときにファって読めるぐらい短編で読みやすいんで、
うん、
ぜひね、
うん、
読んでいただきたいなと思います。
そうですね、短編は読みやすいですね。
いや、非常に読みやすいんで、ね、
うん、
すごく良かったなと思います。あ、今ちょうど出ましたね、映像で。
こちらですね、
こちらですね。ホームセンター物語で読んだらこんなのできました。
あら、 そうなんです。前回
桃瀬物語って前回ね、
前回私あのキャッチコピー紹介のところで
紹介してくれた
やつだよね。お名前を読ませていただいたんですけれども、
そうなんですよ。いや、非常に心躍る作品でございます。またねちょっと考えさせられましたね。
はい、
まあそんなわけでね、番組が始まりますけども、
はい、
タイトルが格読む放送局ですので、皆さんと一緒に放送開始でスタートをいたしましょう。
はい、皆さんコメントの準備で一緒に放送開始でお願いいたしますね。
コメントお願いしますね。
はい、
きますよ。準備できましたかね。
うん、できた、は
い、じゃあいきますよ。格読む放送局、ただいまから放送開始。わあ、すごい。
ありがとう。
すごいですよ。さあ、各放送局、
はい、
この方に出演してもらわなければお話になりませんね。ご紹介いたしましょう。面白かっこいい格読む編集長、萩原武史さんです。
はい、格読む編集長、萩原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
面白かっこいいぜ。
いや、ていうか、あのハードル上げすぎじゃないですか。すっごい今出づらかった
っすよ。初めて聞いた、その面白かっこいい。
いや、もう渡るつながりですからここ ね、
うん、
ね、来週も面白かっこいいぜでおなじみのね。
なるほどなるほど。
おなじみの萩原さんでございます。よろしくお願いいたします。前回結構なんかね、
身につけてる、そう、シルバーアクセサリー。今日のポイントは何でしょうか。
いや、あのラジオだから見えないですよね、まず。
そうなんですよ。残念ながらね、もう写真もめっちゃちっちゃいので申し訳ないんですよね。
控えめな写真なんですが。
控えめなんですよ。
じゃあ、そんな、あの今日のポイントはなんか、 あれこれは動物ですか。
お、はい、
キツネさんがいらっしゃる。
狼です。狼、
狼、狼です。ちょっと可愛くなってしまった。狼が、
あ、狼、
胸元にも
ネックレスも狼。
セットです、セットです。
うわ、
すごい面白、かっこいいですね。かっこいい。今日は狼のような感じで。
狼のような感じで、
うん、
いや、一応でもラジオに出るんで、うん、音が鳴らないものを、あの首猫はベルとかついてるとあの動くためにチリンチリになるんで。
確かにそうですよね。す、我々もね、声優のね、お仕事するときにやっぱ音が鳴らないものをね、こう身につけること多いですけども、ありがとうございます。
ありがとうございます。編集長さんでね、気を使っていただけるなんて。すごい編集長、
ね、ついさっきまでラーメン食べて帰ってこれなかったです、ね、あれ編集長がいないって言って、
編集長、ね、ラーメン食べに行ってちょっと迷子になってしまったっていう。可愛らしい。
味の方どうでしたか。美味しかったですか。
いや、結構美味しかったです。
美味しかった。
結構だ。
ちょっと今度教えてください。
いや、ちょっと豚骨ごまつけ麺って、もうどんな味がするのか分かんなかったんで。
豚骨ごまつけ麺、
はい、いや、結果ごまの味はしなかったんですけど。
え、そうなんだ。
いや、なんかまろやかな豚骨で美味しかったですよ。
へー、ちょっと後で教えてください。
はい、
ぜひ。この時間にはお腹がすくと
るね。いや、もう本当なんかある意味音だけの飯テロみたいな感じ
で。いや、本当に、いや、小説の話聞きに来たと思ったら。
すいません、なんか僕が振っちゃったばっかり。
まさかです。
はい、そんなわけで、まあ、あのね、高橋さんは今すごい笑顔ですけども、この後も笑顔でいられるのかな。
あの、そうなんですよ。あの、実は
前回何があったんだっけ。
そうなんです。前回ですね、あの、私がこの小説面白いと思って、うん、あの、とてもこの方の小説好きですと、うん、あの、言わせていただいた方が。
そんな言い方だったよ。なんかね、
ええ、
この作家さん新人の割にやるわねみたいな感じの。
言ってないです。
結構上から言ってなかった。
いや、ね、アーカイブ聞いてくれても絶対言ってないですって。本当に
結構上からお調子すぎたいこと言ってなかった。
いや、ただ、あ、本当にあの、私読みながらいろいろサーフィンしてる中で見つけて、うん、あ、この短編すごく面白いって思って紹介させていただいたのが、うん、めちゃくちゃレジェンドな方の小説だったっていうところで、う
ん、山本先生でしょ。
そうなんです。山本博先生、はい、怒ってませんでしたか。あの、
はい、
あの、
はい、山本先生からメッセージというか、
うわ、
お預かりしております。
やばい。
紹介していただけるんですか、ここで。
はい、読み上げさせていただこうと思います。
編集長から、すいません、お願いいたします。
先生、お願いします。
はい、高橋さんのサインありがたく受け取らせていただきます。
ごめんなさい、ごめんなさい。
ゼロから始める異世界生活は毎週楽しみに見ています。それが声優も全話見てました。
おお、
はい、
ちなみに山本さんはニコ生も、
はい
はい、あの、この番組もタイムシフトでご覧になられたそうです。ということで、あの、非常にお喜びで、
ああ、お喜び
ということでした。はい、
よかった。
ありがとうございます。いやいやいやいや、
よかった、続投決定ですよ。
よかったです。
高橋さん、よかった、ね、
まだ MC でいられる。よかった。いや、番組終わらなくてよかった。
めちゃめちゃファンで、ね、応援してくださってるってことが分かるよね。
作品見てくださってるっていうのも、
ね、アニメ見てくださってたりとか、
嬉しいです。うわー、い や作品に救われた
感謝しましょうね。
本当にいや本当にありがとうございます。すごく素敵な作品だったので、よかったです。ありがとうございます。
素敵なメッセージいただきました。ありがとうございます。もしかしたらこれもね、聞いてくださると思いますので ね、
ですね、
ぜひなんか一言メッセージお願いします。改めて
そうですね、先生のレジェンドな作品、まだまだこれからもたくさん出てくることでしょう。とてもとても私一ファンとして楽しませていただこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
すごいね、1ヶ月前と人が違うみたいな、ね、こんなになっちゃうんだねそれじゃあ、ここからですね、はい、格読む の、 最近の話題について編集長にお聞きしたいなと思いますけども、はい、コンテストがたくさんされてますけども、今はどんなコンテストやってらっしゃるんでしょうか。
はい、まずですね、少年エース、漫画雑誌ですね、
はい、
と格読むのコラボレーション企画として漫画原作小説コンテストが開催中です。はい、対象は賞金100万円プラスコミカライズで少年エースでの連載で、その漫画の単行本化ということになっております。で、応募と読者選考8月31日まで で、は
い、
で現在まだ、応募受け付けてますので、
受け付けてますね、
ぜひぜひ振るってご応募いただければと思います。
ぜひね、これは夢ありますよね。
いいですね。わ、キャラクターになって動くって感じですもん ね、
そうですよね。
やっぱり漫画を前提にするってちょっとやっぱりね、小説だけで作るのに比べて、うん、もう一個ちょっと別のなんていうか書き方とかあるのかなとは思っているので。
なるほど、
意識して書くとまた変わるんですね。
キャラクターのそのなんか表情であるとかいろんなのも、うんうん、
特徴とか、
特徴とかを
作って何色の髪をしているとか、
はいはいはいはい、はい、
そういうのもありですもんね、うん、
なるほど、
面白い、
うん、ぜひ皆さん頑張っていただきたいと思います。
はい、はい、
その他にも
それとですね、うん、今日のお昼にですけれど、エッセイ実は実用作品コンテスト、こちらずっとやっていたんですけれど、一応読者選考の、結果プラスあと編集部の、うん、主催編集部の方の、
はい、
作品を読んだ拾い上げ、っていうかあれですね、で、これはといったものを、うん、第一次通過としてやらせていただきました。
今選考されてるってことですね。
はい、
うん、
でこれを、ちょうど今画面出てますね、はい、でこれは、何作品でも、編集部が出したいというものがあれば、うん、書籍化という形になります。
すごいですね。
可能性がじゃあかなり高いですね。じゃあね、何作品でもですもんね、枠がないってことですもんね。
はい、
いい作品はじゃあその可能性があるってことですね。
ですね。
はあ、太っ腹って今ねコメントもありましたけど確かに、
ぜひぜひ皆さんこちらもお願いします
ね、うん、ぜひね。そして、
はい、そして、うん、さらに、これは明日のお昼ごろ詳細発表となります。
ほうほうほう、
スクウェア・エニックスさんのゲーム、はい、グリムノーツと、格読むのコラボレーション企画として、ゲームシナリオ用小説コンテスト、これは開催されます。
ほ
う、詳しいことは明日、
明日、
明日、チェックしてください。
どこで発表
格読むのホームページでチェック、
格読むのホームページで皆さん明日の、はい、わかります、何時かわかりませんもんね。
はい、お昼ごろ、
お昼ごろ、
結構具体的
お昼ごろですから、皆さんの常識の中のお昼ごろにぜひね、
うん、
格読むの公式サイトをチェックしていただいて、
詳細が出るそうなので、
詳細が出るということですから、
うん、
グリムノーツと格読むのコラボ、
はい、
ですね、これ頑張っていただきたいですね。
お願いします。
よろしくお願いいたします。なんかさらには、
はい、
コンテストだけではないと、
はい、ユーザーミーティング、第1回を、前回、5月に開催させていただきまして、
はいはいはい、
まあ、非常に、参加してくれた方々、うん、個人的には満足していただけたんじゃないかなと思っているイベントなんですけれど、
第2回を、これな、何をするんですか。
ああ、なるほど、
はい、
ミーティングというのは、
第1回は、私とあともう一人、ファンタジア文庫とスニーカー文庫の統括編集長をやっている、はい、森という編集者と一緒にちょっと話をさせていただき、うん、その後、プロットであったり小説を、うんうん、編集者が、うん、読んで感想をお伝えするということをやっていたんですけれど、第2回はちょっとまた切り口を変えてやりたいと思っておりまして、今回は、トークイベント、また別のゲストを、うん、招いて、行いたいと思っております。
おお、トークイベント、はい、どんな、ね、トークになるのか、
うん、
で、さらに、今回は、ユーザーさん同士の交流会 というのをちょっと考えておりまして、ただもちろん、ポンと会場にいて、じゃあみんな勝手に喋ってって言って、それなかなか難しい。
難しいんですよね。
そうですね、恥ずかしい。
急にね、話すってなかなかね、難しいですよ。
と思いますね、こちらの方でお題であったり、そういったものは用意させていただいて、非常に話がしやすく、こういうの面白いよねとか、そういうのを、伝えられる環境にをちょっと作らせていただいて、でもその話の中に僕であったり、他の編集者だったり、あと各読む のスタッフだったりも参加させていただくと。
いいな、すごいですね。そういう今集まる機会っていうのってなかなかやっぱり自分一人じゃこうなんか集まりたいと思ってもなかなか、ね、うん、こう収集して
場所とか、ちょっとなんか出会いの場になりますよね、友達作りじゃないですけども ね、だって同じ作品とか読んでたりとかして ね、盛り上がっちゃいますよね。
すごい機会になりそうですね。
おー、ミーティングが行われるということですね、
はい、これも定期的にやっていきたいと思ってます。
はい、お願いいたします。
あとですね、前回、幼馴染の自動販売機にプロポーズした経緯についてという、はいはい、作品の書籍化を発表させていただいたんですけれど、
ありました、ね、
はい、こちら8月10日、発売となります。
おお、
はい、8月10日
もうすぐじゃないですか。
そうです、そうです、そうです、
もうすぐですよ。
もう
ちょっとだけ待ってくださいね。
角川ブックスというレーベルから、発売となりますので、このカバーを見かけたらぜひお手に取ってみてください。
ぜひ皆さんこの、ね、絵を覚えておいていただいてね、本屋さんで見かけたら、あ、これはちょっとね、手に取っていただきたいですね。
こちら読書メーターさんで、読みたい本ランキングというのが、まだ発売してない本でこれ読みたいっていうのを登録してもらえるというのがあるんですけれど、日刊週刊月刊で1位を取れた、
すごい、
非常にドキドキしてます、
すごいですね、
それはなんかすごいですね。
世間の皆さんからも自動販売機、ね、気になってるってことで。
そうですね、もう自動販売機萌えを、
自動販売機萌え、
新しいジャンル
よ、これは、これはいいですね。ぜひ皆さんね、8月10日、はい、お前さんに走っていただきたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。といったところですかね、
はい、
はい、以上ウェブサイト格読むの最新情報をお伝えいたしました。
続いてはこちら、
畑野渡る
高橋理恵の今月の気になる。
このコーナーは僕たち2人が格読むのランキングとキャッチコピーを見て気になる作品を紹介、
はい、
最も気になるキャッチコピーはボックスから選んだ様々なシチュエーションで読んでみようと思います。
はい、ね、ということで、いつもこの、
ね、なんでこの様々なシチュエーションって 1個乗っかってく
る
のかね
普通に紹介しましょうよって、ね、感じではあるんですけれども、
そうなんです、
ね、やりましょうね。
はい、まあ、まあまずはお互いキャッチコピーが気になった作品というのを紹介しましょう。
そうですね、
どんなのがありましたか。
タイトルでまずちょっと惹かれたっていうのが、ホームページをこうパッと開いた時にランキングがやっぱり載ってる中で、ひときわこう異彩を放っていたのが、クソつまらない小説を書いているやつらへっていう。
あ、なんかそれ
うわってうわって思って、
僕もチラッと読んだかも。
見ました。すごい、なんかこれは
挑戦的なね、
すごい挑戦
キャッチコピーだよね、
されていて、私なんかこう小説とか本当書いちゃごめんなさいみたいな、なんかちょっと、ちょっとね、反省するつもりで読み始めたんですよ、でもそしたら
クソって書いてないよ。
あれつまらない小説を書いて
る。あ、違うか、これタイトルが
タイトルですね、はい、タイトルがクソつまらない方のやつ。
なるほど、すごいね。じゃあキャッチコピーも、
そうなんです、つまらない小説を書いているあなたへという、
は
い、もので、
なんでバレたんだろう、僕が恥ずかしい小説書いてること中学2年生の時の僕が
ちょっと気になる、ちょっと
恥ずかしい小説を書いていた、
ちょっとこう宿していた、
宿していた、そうなんか SF ものの、
あら、まあ、でも、うん、そんな小説を書いているあなたにこそ読んでほしい小説ですね、こちらの小説は。
そうなんだ、
いや本当にですね、やっぱりこれは小説書きの皆さんにももうとっても刺さると思うんですけれども、こう声優をやってる自分にも、この小説っていう部分を声優とかに置き換えてみたら、結構なんか心に刺さるものがあったり、今皆さんがこう会社とかでやりたいことってなんだろうっていう、なんか、本質をやっぱりこうパッて言ってくれてる、代弁してくれてるのがとっても気持ちよくて、
へ
ー、はーい、いやー、読んでてスカッとしました。
本当、俺でもキャッチコピーの時点で心折れちゃうけどつまらない声優のあなたへってことでしょ
つまらない声優のあなたへ、
すいませんってなるの。
ごめんなさい、
心折れるもんね。
折れた折れた、
ぐさぐさ言ってますけど、
そうすると確かに折れちゃいます。
でも内容はすごく考えさせられるってことなんだ。
そうなんです。ぜひ、はい、なんかこう今あのつまずいていたり、うん、ちょっとなんか自分って何したいんだろうって思う人はパッとちょっと読んでみて、あの結構ねあのなんだろう1ページでガッてもう言葉を詰めてあるので、うん、もうさらっと読めちゃうので、
あそう
はい、本当に。
なるほどね、
うん、レビューとかの方でも皆さんが結構多分小説書きの皆さんがこう同意していたりとか、うん、分かるありがとうっていう風に伝えてる方も多くて、うんうんうんうん、
へなるほどな。いや僕ね、あの、うん、キャッチコピーでなこれ何の話なんだろうって思ったのが一個あって、
はい、
キャッチコピーは腎臓の肉と腎臓の猫と本物の猫の話っていうあのキャッチコピーなんですけど、タイトルがですねホルカスの倫理的な死っていうあのマクルメさんという先生が、マクルメ先生という方が書いてらっしゃるんですけども、これがもう内容がね本当になんか考えさせられるんです。深いんです。とにかく
そうなんですね。
もうねそのお肉を、はい、まあ、我々ねお肉を食べてるじゃないですか、うんうん、その肉っていうのはもともと生きていた生物の、ええ、要するにお肉ですよね、うんうん、でそれを腎臓で作り出せる世の中になったら果たしてどういう世の中になっていくんだろうっていう、この人間がもともと持ってる倫理観が変わっていった先に何があるのかっていう、
突き詰めていくん
ですね。すごく深くて、うん、僕猫飼ってるからもうね後半部分とかもう泣きながら読みましたけどね。
うわー、
非常にでも読みやすいタッチというか。
そうですね、
これだって腎臓の猫と本物の猫も出てくるっていう。
そうなんです、本物の猫も出てくるんです、
うんうんうん、
すごく考えさせられますね。
そうなんですね。
もうその日の晩はちょっと美味しい餌をあげました、
うん、猫ちゃんにも優しくなる。分かります
、僕もこれちょっと読みましたけど。
読みました、
あそうなんですね。
やっぱりなんか最後分かります。
そうなんですよ、ね、なんかね本当に本当にね、うん、あのなんて言ったらいいのか、
ね、心臓が動いているってことはすごく貴重なことなんだって。
そこまでいっちゃうんだ。
本当そうなんですよ、
心臓の鼓動が大事。本当にそれはもう本当に今
生きていること、うんうん、ね、そなんかその食べて生きるってことは食べるってことなんだけど、はい、それが、まあ、その倫理的にどういう意味を持ってるのかっていうのはやっぱ深く考えさせられましたよね。
はあ、きっと今これ読んだ方はその心臓のありがたみを今感じているかもしれない。心臓のありがたみを
感じてくださってると思います
からね、うんうん、ちょっとぜひ読んで感じてみたいところではありますね、うん、
はい、さあ他にもあります？気になった作品。
そうですね、あのキャッチコピーを、うんうん、ちょっと今、ね、ニコ生の心臓ありがとうってことだった
んですけど、心臓ありがとうっていうことだった
キャッチコピーというよりかは、うん、その新着のところで私いろいろ読むようにはしていて、前回ちょっとねランキングとかもありつつ、うん、あの調べさせていただいて、今回は新着でいこうかなと思って、その中でミステリーの新着の方で、うん、ワールドオブリバーサル死体探し野村翔さんの作品を、うん、あの読ませていただいたんですけど、こちらお坊さんと AI のお話で、そうあの前回あの畑野さんも AI を、ね、はい、紹介して
少年と AI だったね、
はい、今回お坊さんと AI の
お坊さんと AI ってなんか、
そうなんです、
遠いような気がするけどね。
そうなんです、ただその AI さんの方が動力であるあの乾電池があるんですけれども、その乾電池が30年に一度交換しなくてはならなくて、でその30年に一度交換する方法が20歳20歳の人間の死体が必要なんです。でそこの死体からこう発生するエネルギーだったりで、うん、あのチャージができるとその動力としてまた生き続けられるっていうお坊さんと AI のお話なんですが、
すごい内容だね、
はあ、でこちらちょっとミステリーになっておりまして、あの構成が私すごく好きで、うんうんうん、あの短編なのでこうざーっとこう読ませていただきまして、なんかこの野村先生がちょっと独特な言葉を引っ張ってくる、うん、こうなんか読んでいて、あここでこの単語出てくるんだみたいな、なんか急になんて言うんでしょう、その今まで、雑誌というか書籍の方で読んでいたような展開ではなく、ウェブ小説だからこそ、ああこの単語をここで書くんだみたいなものというか、
なるほど、
はい、だからこれから本当にこれからぜひいっぱい書いていっていただいて、なんかあのその独特な感性だったりっていうのをもっとたくさん、いろんな小説に生かして書いていってほしいなということで、なんかちょっと少しでも励みになったらと思って、
このなんか先が楽しみになるみたいなことなんだね、は
い、紹介させていただきたいなと思いまして。
なるほどね、うん、あじゃあその作品のキャッチコピーをじゃあこの後やる感じ、
そうしましょう、
ボックスで、
そうですね、ええ、
なるほど、
こちらのこれにしましょう。
なるほど、
ちょっとメモしたか。
なるほど、なるほど、わかりました、
はい、
じゃあどうしよう、じゃあ今回は決まってるからあれかな、 高橋さんからやってみる、
う
ん、
そうですね、
ね、はい、シチュエーションを引いて、
こちらの下探しの、うん、すごいですね、もうちょっと、はい、もう作品の方からちょっと見させていただいたんですけど、あ、じゃあこれにしようかな、こちら、
お、なんだろう、
どんな、
引いた設定はですね、うん、超ぶりっ子で、
あ、得意なやつ来たじゃん、
得意なやつ、初めて言いました、そうですね、じゃあそ
んな前回アイドルでしたよね、
前回アイドルだったよね、ちょっと続いてますが、
高橋圭さんが、はい、キャッチコピーを、超ぶりっ子で読んでくれますよ、ではお願いします。
その動力は人間の死体なのです。
めっちゃ怖いっすね。
ホラーとしてすごい、
なんか
びっくりし、ドワーってきた。
ドワーってきた。怖。
ニコニコっていう感じ。
すげえ笑いながら。ほら今もうだって怖い怖い。ホラーだ
って。ほらほら、まさかな感じでした。もう真逆なこと引いてしまったので。いやー、
ガクガクですよこれは。
もうちょっとね、こうシリアスな感じで淡々と読めたら多分一番原作に近い感じにはなるんですけれども。
なるほどね。
はい。じゃあ
さんさんそうですね、うん、僕もいろいろあるんですけども、どれにしどどっちがいいかな、じゃあ一空さんこれはなんで僕これにしたかっていうと、いろいろ理由があるんですけども、
聞きましょう、
一空さんっていう題名を言うと、はい、編集長が笑ってくれるんですよ、はい、すごい喜んでくれるんですよ、ね、
編集長の笑顔、あ、
これをやりますかみたいな顔してくれるんですね。いや違うんです、これ真面目に、僕大真面目にやりますから、これは。
あ、わかりました、
はい、
ぜひ見せてください。
キャッチコピーがもう本当に、うん、何でしょう、焼き付いて離れないんです、まぶたに
まぶたね、
一回見たらもうなんかあれ、まぶたの裏側にもうずっと焼き付いてるみたいな。
これ畑野さんの下ネタコーナーに、
いや違いますよ、
いやそんなことはない、そんなことはない、
これは下ネタだと思うとダメです、はい、
ダメですか、
はい、
なるほど、
崇高なセリフですから。
あ、崇高なんですね、申し訳ございませんでした、
はい、う
ん、
まさかの展開です。聞いたシチュエーションが、
なんでしょう、
ホラーな感じでいけます、え、このセリフいけます、
いやどうなるかわからないけれども、こう畑野さんの手腕にかかっておりますな、
うん、ホラーな感じ
聞いてみたいな、先輩のこう腕前聞いてみたいな私
なるほど、じゃあ
自分のターンが終わるとだいぶ余裕ですね
やばいなこれ、じゃあいきますよ、
畑野さんお願いいたします。
いくさもうこいつ黙らせろって言われてすいません本当に、いやホラーってのこれもう、もうだからもうだからホラーってなんだろうみたいになりますよね。
そう、ホラーとは一体、
もう僕もう分かんない、ゲシュタルト崩壊しました、うん、ある意味だから今の空気がね、
そうですね、ホラ
ーこの生放送のこの空気がね、
生放送でこの機会が本当にすごい、
でもね、編集長こんなに笑ってくれるんだよ、編集長がねこんな笑ってくれるんだよ、
いやいやいやいや
嬉しいですよ、もう本当に、ただもう僕本当に、うん、もうかプロのハーンでしたよ今、あ
本当にプロでしたね、
ちょっとロングトーンやりすぎました、
なかなか聞けるものではない、
なんか一周回ってブリッコに見えました、畑野さんの方がブリッコで高橋さんの方がホラーだって言われても全然おかしくないって、
ね、本当だ、確かに
逆転しちゃったね、
逆のアプローチっていう感じですね、
逆アプローチでした、うんうん、こんなことあるか、うん、面白かった、
ありがとうございます、
面白かったですね、いろいろね、はい、ありましたけどもね、
はい、ちなみに何と悩んだんですか
僕ね、そうなんです、鳥辺の Q さんのこれタイトルが全く読めない、ほんとにみたいなやつ、
本当に
わかります、どう何を言いたいかわかります、
え、何か画面とかで、あ、出ました、出ました、
鳥辺の
Q さんの本当
だみたいなや
つ、めっちゃうまい、読めてます、読めてます、
読めてます
でしょ、読めてます、
読めてますでしょ、これなんか宇宙の言葉みたいななんかそんなイメージなんです、まあ、これはもう読んでいただけるとわかるんですけども、うんうん、僕まあ、このキルヨンっていうトリベロさん自身のキャッチコピーも好きですけども、
キルヨン
別の方のキャッチコピーに、はい、太郎くん君もそうなのねっていうキャッチコピーがあって、
わっけ
これはね読んでいただけると分かるんです。
レビューですね、
レビューですかね、これはね、
レビューの紹介コメントですね。
すごい面白かったんでね、これぜひ読んでいただきたい。短い作品ですから、
そうなんですね、
すごくねもう笑ってるうちに終わっちゃいます。なんだろうなって読めないし、紹介するときどうしようなんて思いながら、うん、パッてクリックしたら、うん、スルッと読めちゃうんですけども、これが面白い。
意味はあるんですか、このタイトルに。
あります。
あるんですか。
大いにあります。
大いにあるんですね。
大いにある。そうです、上手。すごい上手。
ありがとうございます。
いや本当上手です。いや本当これでぜひね読んでいただきたいな。これと迷ってたんですね。はい、そうなん
です。これもまたホラーな感じでっていうのもなかなかの、
そうそう、
なかなかのものに。
そうだよね。キャッチコピーの中にあのとんでもない単語入ってるからね。これホラーだったら怖かったね。危ないところでございましたけど、ね。はい、でも本当楽しい作品ばっかりですから。
はい、
まあ今回紹介した中で、
はいはい、
一番気になった作品をね前回同様選びたいと思いますけども。
はい、
どうしますか。
私はそうですね、うん、こうくそつまらない小説を書いてるやつらへの
ドキッとしましたね。
あれも気になったんですが、うん、そういうあの作品を読ませていただいたからこそ、うん、頑張っていただきたいということで、野村翔さんに
お、
これからという将来性を、
お
なんかこう将来性とか本当偉そうなこと言って、本当すいません、いや本当すいません、
前回に続き出ましたね。
いや本当に、いやまだまだいっぱい見たいんです。
次回は先生からのコメントが来ちゃうかもしれません。
いや本当にごめんなさい。いや本当にでもあの新着から見させていただいたので、うん、書きたてほやほやの作品だったりっていう、
なるほど、
本当にたくさんたくさん更新されているので、
なるほどなるほど、
ぜひあのご自身のねいい作品が思いついたというタイミングでこれからも更新頑張っていただければ、
なるほど、ね、
はい、応援しておりますってことで、もう本当にコメントで将来に行きたいとかやめてください。超本当にやめて、本当に違うのです。違うのです。
かすみちゃん
本当すごいですね。
また新しい作品を読みたいという気持ちでございます。
なるほどね、はい、いやもう僕はもうあの最初から実は決まっていたというか心に決めていたんですけども、前回からね、はいはい、今回に引き続き本当にやっぱり、お休み落ちポには本当にお世話になってるんですけども、あ、まあ、そこからの流れで立川先生の別の作品を読ませてもらって、はい、またすごく面白かったっていうのもありましたんでね、
うん、
私はやっぱ立川先生に、
お、
はい、
いいですね、
再利色紙を、
はい、
我々から、
はい、
一方的に
突然送ります。
突然送らせていただきます。
本当にすみません、いきなりこうね、
びっくりすると思いますけど、
本当に、ぜひ受け取っていただければなと思います。お願いいたします。
さあ、かくよむ放送局、そろそろお別れの時間でございますよ。
はい、
ここでかくよむからのお知らせです。
はい、ちょっとさっきから腹筋がちょっと痛くてあれなんですけど、はい、ではお知らせやらせていただきます。
はい、お願いします。
はい、まず先ほど、冒頭でも、申し上げさせていただいたんですけれど、少年ゲスト格読むのコラボレーション企画漫画原作小説コンテスト開催中でございます。
はい、
そしてまた明日、グリムノーツと、スクエアエニックスのゲームですね、のグリムノーツと、格読むのコラボレーション企画ゲームシナリオ用小説コンテスト、こちらを開催、ということが、明日、詳細が発表されます。
明日のお昼頃。
はい、
ね、はい、
そして、もう一個、これを発表したかった、これを発表したかったんです。
お、何ですか。何か発表事があるんですね。
はい、はい、前回前振りしたんですけれど、
うん、
はい、自動販売機に引き続き、はい、今月も、ユーザー投稿作品の書籍化を発表したいと思います。
うわ、その作品が何なのかというところですね。
はい、畑野さん、はい、ちょっとこれを読んでいただいて、このキャッチコピーとタイトルを読んでいただいてもよろしいでしょうか。
わかりました。それではキャッチコピーから発表させていただきます。うちの妹が無限に分裂して世界がやばい、妹分裂する、おめでとうございます。
はい、
おめでとうございます。すごい、
書籍化決定でございます。
書籍化するんだ、今日読んできた私。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんですね、もうみんなわーって、
うわー、
拍手のコメント、
皆さんからね、パチパチパチ、いいですよ、
おめでとうございます。
いや、すごいね、キャッチコピー確かに引き込まれますよね。うちの妹が無限に分裂してってね、
うん、
どんな世界になっちゃうのかっていうことですよ。
はい、16人目の妹というね、まあ、読んでいただけば分かるんですけど、
はい、
超可愛いです。
可愛い、素晴らしいですね。
本当にしちゃうですね、
この、毎回なんか新たな情報があって楽しいですね。
はい、すごいです。
はい、こちら10月10日発売予定となっております。
うん、あ、もう出てるんですね。10月10日発売予定。
はい、はい、 次回の、この番組でもうちょっと詳しい情報がお伝えできるといいなと思ってます。
うわこれまた楽しみですね、
はい、
追いかけていきましょうね、はい、皆さんでね、
はい、お願いします
。はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあお知らせは以上という形で、
はい、以上になります。
はい、ぜひ詳しくは格山のサイトでチェックしてみてくださいね。
はい、さあ続きましてはオタクのためのチャット&コミュニティアプリ虹学にて、格山放送局の公式コミュニティがありますよ、放送後の僕たち MC のコメントなども掲載されますのでぜひ見てください。最後にツイッターにて行います格山放送局リツイートキャンペーンのお知らせ。
はい、今日番組が終わった後すぐツイッターの格読むのアカウントアットマークカークアンダーバー読むでリツイートキャンペーンと書かれているリツイートをリツイートしてください。
はい、8月4日木曜日23時59分までにリツイートしてくれた人の中から抽選で1名の方に、僕たち2人のサイン入り色紙をプレゼントいたします。
当選された方にはダイレクトメッセージで連絡をするので格読むアカウントのフォローはお忘れなくです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。お送りしてまいりましたけども今日はいかがでしたか編集長。
あの腹筋が本当に痛いです
もう上向いて笑ってましたもんね途中で。
僕の笑い声をマイクに乗せ僕の笑い声ちょっとマイクに乗せちゃいけないと思って。
もうい
やいやいや
とんでもないです。いやでもなんか皆さんもねこのなんかコメントをね、うん、打ちながらもね楽しんでいただけてたらいいななんて思いながらも、うん、まあねまた新しい情報なんかもありましたからね。
そうですね、
ぜひ追っかけていただきたいですけども、うん、高橋さんどうでしたか今回は。
編集長のツボが下ネタってことでいいですかねっていうことですよね。
そんなことないですよね。
そんなこともないこともない。
ないこともない。
下ネタで笑ってくれるっていうのは分かりました。
いやまあでも、まあ、こんな形でねこれからもなんか楽しくやっていきましょう、
ね。そうですね。面白い作品には面白いと言って。う
ん、はい、ごめんねなんか変な先輩でごめんね。
先輩大丈夫です。
急に弱気になっちゃった。さっきのつまらない先輩でごめんねって思っちゃった。
そんなことない。
次回の配信はですね、はい、8月24日水曜日でございます、はい、まあ、詳しいね放送の時間帯とかですね、はい、ゆくゆく、これから、うん、公式の方で発表していきますので、はい、ぜひ皆さんねチェックしていただきたいなと思います。
お願いします。
お願いします。
はい、それではそろそろお別れです。私が最後に次回へと言ったら、うん、続くと言って終わりましょう。
はい、皆さんもぜひコメントで続くと8月24日に向けて、はい、はい、打っていただければなと思います。
はい、準備よろしいでしょうか。はい、格読む放送局お相手は畑野渡と
高橋理恵と
格読む編集長萩原武史でした。
それでは次回へ
続く。
はい、いかがだったでしょうか。この番組が面白かったまた興味を持たれた方がいらっしゃいましたらニコニコ生放送にて格読むチャンネルをご覧くださいませ。それでは本日はここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は角川の提供でお送りしました。